現在時刻午後6時1分を回りました。こんばんは、パーソナリティの飯田実です。イブニングワイド今時旬、この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、緊急事態宣言を受けまして、今日はお電話がつながっています。それでは早速ご紹介いたします。今日は岡崎市民病院の臨床工学室技師長で、また循環器センター副センター長でもいらっしゃいます、木下正樹さんです。木下さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。今日のテーマは高度急性期医療におけるチーム医療。ちょっと難しそうですけれども分かりやすくお願いいたします。
はい、お願いします。
まずは木下さんの今の職種なんですが、私2つご紹介をいたしました。
はい、
臨床工学室の技師長とはどんなお仕事なんでしょう。
そうですね、昨年8月6日の放送で、当院の技師長、当時の技師長が臨床工学技師という職種を紹介させていただいたんですけども、
はい
はい、命のエンジニアと称して患者さんに安全な医療を提供するために、各種の医療機器の操作や保守点検を管理する職種が臨床工学技師になって、そこの技師長ということになります。
はい、そしてもう一つが、はい、循環器センターの副センター長とご紹介いたしました。
はい、循環器センターという病棟もあるんですけども、はい、組織的には循環器内科と心臓血管外科、それに関わる、スタッフですね、看護師さんや技師、薬剤師とか関係する職種の、集まりを循環器センターとして組織化してます。そこの、コメディカルといってお医者さんじゃないスタッフの、まとめ役ってことで副センター長として、携わらせていただいてます。
はい、前回ご出演いただいたのが西脇和也さんですね。
あ、そうですね。
お元気ですか。
はい、今はもう我々の技師の局長といいまして、
はい、
一番のトップでまとめていただいてます。
あ、そうなんですね。
はい、
そして木下さんがその後にこの重責を担っているわけですね。
あ、その臨床工学室においてはそうですね。はい、
はい、今現在の医療機器についてここでお伺いしたいと思うんですが、
はい、前回もちょっと同じような説明はさせていただいたんですけども、はい、医療機器というのはもう皆さんが最近特にコロナで、体温とか測られると思うんですけども、はい、体温計や血圧計、これらも医療機器ですし、
はい、
病院にあるこれもよく耳にされる人工呼吸器とか、
はい、
腎臓が悪くなった患者さんで行う透析装置とか、
はい、
あとは心臓や肺を助ける補助循環装置といって、これも最近よく耳にするエクモとか、
はい、
あとはまたこれ新聞にもよく載ります高度医療機器であるロボット支援下手術で使用するダヴィンチなど、そういういろんな医療機器が小さなものから大きなものまで多岐にわたります。
はい、
はい、
今ダヴィンチってよく聞くようになりましたよね。
そうですね、ドラマとかでもいろいろ使ったりとか、いろいろ見たり耳にされたりすると思います。
はい、ただね、ダヴィンチロボット支援っていう風に聞くとロボットって思っちゃうんですよ。
そうですね、
あ
くまでも操作する元は医師になりますので、
はい、
ロボットが勝手に手術するわけではないので、安全性を高めるという意味の支援っていうことですね。先生を支援するっていうところの位置づけになります。
実際に手術はロボットを使っての手術っていうのは増えているんですか？
そうですね、当院もいろんな科の領域で増えつつありますし、
はい、
もう日本全体で言えば増えている状態ですね、傾向です。はい、
はい、さあ、そしてチーム医療という言葉もこのコーナーではよく聞かれます。 はい、改めて教えてください。
はい、今日はちょっと野球チームで例えさせてもらいますけど、はい、例えば野球チームでもピッチャーやキャッチャー、あと内野手外野手とか守備で言えばいるんですけども、
はい、
病院といいましても病院にもお医者さん、医師をはじめ看護師、薬剤師、あと自分のような臨床工学技師や臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士とかまだたくさんあるんですけども、多数の職種があります。でまたそのピッチャーでいうと先発中継ぎ抑えとかいうのはいると思うんですけど、はい、医師でも内科とか外科とか、うんうん、その中でもさらに詳細な科があります。看護師でも手術室にいる看護師、病棟、外来ということで、それぞれ担当ごとに専門が分かれていて、まあ、それらが専門家、スペシャリスト、まあ、プロフェッショナルがですね、集まって患者さんに対して検査治療を行うのがチーム医療になります。
そう伺うととても頼もしいですね。
なのでお医者さん、医師一人で関わっているんじゃないっていうことですね。
はい、その中で木下さんはどのような役割を担っていらっしゃるんですか？
そうですね、岡崎市民病院で言いますとチーム医療は、はい、多数のチームがあります、
はい、
で今日はちょっと自分が関わっている岡崎ハートチームということで、心臓血管の病気を担当するチームにをちょっと紹介したいと思います、
はい、岡崎ハートチームって聞くとなんかこうラブ注入的なって思うんですが、そうですね、そうじゃなくて実際のハート、心臓ってことですね。
そうですね、今日のハートは心臓ってことで、はい、紹介させていただきます、はい、
岡崎市民病院で具体的に治療を行ってらっしゃる心臓ですとか血液、血管の病気っていうのはどんなものがあるんですか？
そうですね、まずちょっと一つは弁膜症という病気に対して、はい、説明させてもらいますけども、
はい、
まあ、弁膜症というのは心臓の中に血液の流れを一方通行にして逆流を防ぐ弁っていうのが4つあるんですけれども、はい、まあ、皆さん小学生とかでも理科の授業で習ったと思うんですけども、はい、これらの弁がちょっと病気になってしまうのが弁膜症になります、
はい、
でこれの病気には硬くなって開きにくくなる狭窄症というのと、うん、弁が閉じ切らずに血液が漏れてしまう閉鎖不全症という病気があります、
はい、こうした病気にならないように防ぐっていうのが一番いいんですけれども、
そうですね、
もしなってしまった場合にはどんな風に治療をするんですか？
はい、一つは悪くなった弁を人工弁という人工物の弁に変える心臓弁置換術っていうのがあります、
はい、
これは手術になります。で手術は当然心臓の手術になるので、
はい、
一時的に心臓をお薬で止める必要があるので、その間に心臓と肺の役割をする人工心肺装置っていうのを使用します。でこれは自分の職種である臨床工学技師が操作します。でもう一つはカテーテルでやる治療があります、はい、こちらは比較的最近、できるようになった治療なんですけども、
はい、
まあ、全ての弁にはできないんですけども、対象となる弁疾患年齢には条件があるんですけども、はい、カテーテルの先端につけた人工弁など悪くなった弁に対してカテーテルの先端につけた弁を留置する手術になります。
はい、
こちらは岡崎市民病院でも最近大動脈弁狭窄症という病気に対してタビという手術が始まりました。
これは新聞にも載ってましたね。
そうですね、一応いろんなこのハートチームやそういういろんな条件がクリアにならないとやれない手技になります。
はい、この他にはどんな治療法があるんでしょう？
はい、次続いて、虚血性心疾患ということで狭心症や心筋梗塞という病気があります。これは心臓自身に栄養や酸素を送っている冠動脈っていう、
うん、
冠の動脈って書くんですけども、
はい、
それは心臓を覆っているのが冠のように見えるから冠動脈っていうんですけども、
はい、
その血管が動脈硬化などで、うん、狭くなったり心臓が酸素欠乏に陥る状態の狭心症っていう病気や、血管が詰まってしまって心臓の一部が死んで動かなくなる状態の心筋梗塞っていうの病気があります、
はい、
でこれらは生活習慣病と関わる重大な病気で、
うん、
最初の発作で突然死してしまうこともあります。
恐ろしいですね。
そうですね。
これちなみに治療ってできるんですか？
はい、こちらはもう一つはこちらも 先ほども出てきたカテーテル治療というのがあります。 PCI という手技になりますけれども、
はい、
こちらも細い管でカテーテルの先端に装着されている風船とかステントという金属の金網を狭くなった冠動脈に持っていって膨らまして血管を押し広げて血流を良くします、
はい、
もう一つは冠動脈バイパス手術というのがありまして、こちら狭くなった冠動脈の箇所を迂回して別の血管をつなぐ手術になりますね、はい、まあ、高速道路とかで何々バイパスとかあるように渋滞を回避する道路で別の道路を作ってバイパスっていうことを、渋滞をなくすっていうことをやってると思うんですけど、
はい、
まあそれを心臓の血管でやるっていうイメージですね。
うーん、なんか説明伺ってると不思議だなぁと思うんですけれど、
ね、はい、
本当に高度な医療が今できるようになってるんですね。
そうですね、
はい、まだまだ一つ一つ伺っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
ちょっと今日全部伺ってるとだんだん皆さん、
はい、
辛くなってくると思うので、
はい、
特にこの季節気をつけてほしいよっていうこと何かありますか？
あ、一つは先ほど今ご紹介した虚血性心疾患に関しては、
ね、
やはり症状が出て、
はい、
急性心筋梗塞の状態になってしまいますと、
ね、
時間がその病気血流を戻すっていうのが時間との勝負になりますので、
はい、
我慢せずにすぐに救急車を呼んで、
はい、
病院に来てほしいです。
ただ、はい、まあ、例えばちょっとした不具合というかちょっとね自分の体が痛いなとか辛いなと思っても、
そうですね、
今だと我慢しちゃう方も多いかなと思うんですよ。
そうですね、
症状としてはどんな症状なんでしょう？
そうですね、共通という意味で言うと、
はい、
そのキリキリズキズキといった痛みじゃなくて、
はい、
やっぱりなんとなく漠然とした痛みとか締め付けられるような感じとか、重しで押さえつけられるような感じってよく患者さんは表現されます。
なるほど、
まあ、痛みではなくて動悸や息切れ、倦怠感、
はい、
もう心臓発作のその予兆ということがあります。
そうなんですね。
そうですね、
これらをもし自覚したらもう迷わずに。
そうですね、まあ、結果心臓の病気じゃないかもしれないですけど、もしそういう病気だった場合は時間との時間がすごい大事になってきますので、やはり119番して救急車を呼んでいただきたいかなと思います。
はい、119番にまず電話をして救急車を呼んで、
はいはい、
その後ってどうなるんですか？
その後はもう救急車の救急隊が判断しますので、
はい、
そこはもう任せていただければいいと思います。
もうここからはここから先はプロにお任せってことですね。は
い、そうですね、おっ
しゃる通りです。はい、あと私前に不整脈っていうのを気をつけてくださいって言われたんですけど。
そうなんですか。
はい、あれってどうして起きるんですか？
そうですね、まあ、原因はなかなか難しいんですけれども、
はい、
まあ、電気の不正ということで、
はい、
不整脈にもいろんな種類がありまして、脈が遅くなる病気と早くなる病気があります、
はい、
でこちらもいずれにしても治療が必要な場合がありますので、
はい、
やはりかかりつけ医や検診とかで引っかかった場合は、はい、適切な診断は受けていただきたいですね。
だから、はい、普段から自分の体にはきちんとケアをしないといけないってことですよね。
おっしゃる通りですね。検診とか受けてて結果が悪くても病院に行かれない方もひょっとしたら見えると思うんで、
はい、
やっぱり検診受けて結果がちょっと指摘があった場合はぜひかかりつけ医はじめ病院に行っていただきたいかなと思います。
はい、今なかなかお医者さんに行くのどうかな、ご迷惑になるかしらって遠慮されてる方もいらっしゃると思いますが。
そうですね、そちらも病院は今いろんな報道で逼迫してる等々されてますけれども、
はい、
当然全ての病気に対して全力で治療しますので、そういうもちろん感染の心配とかいろんなご心配はあるのは分かりますけれども、
はい、
まずは自分の体を心配していただいて遠慮せずに適切な病院にかかっていただきたいなと思います。
はい、あと血管の病気もほっとくと怖いですよね。
そうですね、血管も一つ紹介すると大動脈瘤っていう病気がありまして、
はい、
こちらも、放っておくと死につながるような病気になります。で大きな血管がコブになって膨れ上がった状態になりますので、
はい、
こちらも こちらは症状がなかなか出にくいので、やはり検診とかで引っかかった場合はすぐ病院にかかっていただきたいかなと思います。
はい、1年に1回は必ず検診を受けることと、
はい、
それからお医者さんにかかることをためらわないことですね。
そうですね、うん、はい、そういう適切な治療が必要になった場合は、例えば我々のハートチームが関わるようになったら、チームとして全力で治療に当たりますので、安心してかかっていただきたいかなと思います。
はい、それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今日お話しした病気に対しては、検査治療について最初に申し上げた通り、チーム医療が機能しないと満足な結果が得られません。
はい、
で今日紹介した岡崎ハートチームでは、患者さんが安心して最高な結果が得られるように日々我々も努力しておりますので、安心して受診していただければいいかなと思ってます。
はい、
はい、
今日は岡崎市民病院臨床工学室技師長で循環器センター副センター長の木下正樹さんから、高度急性期医療におけるチーム医療について伺いました。木下さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もしも検診で良くない結果が出ても、きちんとお医者さん行こうと思います。
はい、はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます。はい、さて次回は2月25日木曜日午後6時から、次回は新生児集中ケア認定看護師竹内久美子さんから、小さな命と親子の絆を守る NICU 最前線、これをテーマにお話を伺っていきます。イブニングワイド今時旬、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。木下さん、毎日大変だと思いますが、お体にお気をつけて。
はい、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いいたします。
お願いします。